聖書にはキリストを信じる者が旅人に例えられています。他の旅行と同じように信じの旅も目的地があります。それは天国です。そして信じは次のような希望があります。天国に着いたから、聖書に約束された通り救いにつながる多くの祝福を受けます。例えば、自分のために尊い命を捨ててくださった主イエス・キリストと直接会うことになります。そして救われた家族や友達に再会します。さらに朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け続けます。また天国に入ると信じはキリストと同じように罪のない完璧なものになります。そして天国で言い表せないほどの楽しみを常しえに体験します。信者は天国で想像を接する喜びを経験しますが、そこへの旅は良いではないのです。神様はすべての信者が安全に天国にたどり着くと約束されましたが、信者は地上にいるあれにいろいろな試練、苦難、迫害にも合うでしょう。それで信者が落胆したり諦めようとしたりする可能性もあります。ですから神様の天国に着いた彼の約束を疑うことなく、その旅を続けるために信仰に必要なのは信仰と忍耐です。ご存知のように、信仰がなくては誰もクリスチャンになることはできません。人は自分の良い行いによってではなく、神に対する信仰によって恵みのゆえに救われるからです。けれども救いをいただくためだけではなく、忠実に神様と共に歩み続けるためにも、つまりどんな試練にあっても日々自分の人生を神様に委ねるためにも信仰が必要です。エブリビトの手紙11章に記録された通り、歴史的に神様に非常に用いられた信者たち、例えばノア、アブラハム、モーセ、ヨシュアやダニエルなど、みんな自分の深い信仰で知られていました。信仰に加えて一生神と共に忠実に歩み続けるために、信者は忍耐もいります。聖書にある約束を信じて祈っても、時には神様がすぐには答えてくださらないからです。その場合、信者は耐え忍んで神様を待つより他仕方がありません。一世紀の信者たちとをはじめ、現代の私たちが天国を目指しながら人生の終わりまで希望について十分の確信を持ち続けるために、ヘブル人の手紙6章が与えられました。それで6章の例えば11節12節にこのような励ましの言葉があります。私たちが絶望するのは、あなた方一人一人が同じ熱心さを示して、最後まで私たちの希望について十分の確信を持ち続け、その結果、怠け者とならずに信仰の忍耐によって 約束のものを受け継ぐ人たちに習うものになることです。なぜ天国に向かっている信者は神様が必ず天国に関するの約束を守ってくださるという希望を人生の終わりまで持ち続けることができるのでしょうか。まず聖書に記録されている通り、神様に希望を置いた他の信者たちが神様に約束されたものを受け取ったからです。この歌詞には一つの例はアブラハムのことです。13節見てください。神はアブラハムに約束する際、ご自分により大いなるものにかけて誓うことができなかったので、ご自分にかけて誓い、確かに私はあなたを大いに祝福し、あなたを大いに増やすと言われました。アブラハムのことですが、聖書によると、このアブラハムまだこの神様を信じてない時、神様は声をかけてアブラハムに次のようなことを言われました。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて、私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民として、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。その時聖書によると、アブラハムは75歳でした。まだ救われていませんでした。そして彼にはね、子供は一人もいなかった。なぜなら彼の奥さんは不妊の女で子供ができなかった。でも神様は彼にカナン地に行けば、私はあなたの子供をくださる、多い子供をくださる、それだけながらあなたは有名人になるのことです。またここで読みませんでしたが、あなたによって、あなたの子孫によって全世界の人が祝福されるということです。聖書によると、アブラハムは信仰を持ってまだ一度も行ったことがないところに行きました。カナンの地に行きました。100歳になった時、とうとう子供が与えられました。でも皆さん、その時大変な試練に遭いました。見てください。創世記の22章、創世記22章、22章の一節から読みながら少し説明したいと思います。22章の一節、これらの出来事の後、神がアブラハムを試練に合わせられた。神が彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼は、はい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。あなたの子、あなたが愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたにつける一つの山の上で彼を全焼の捧げ物として捧げなさい。想像できないでしょう。そういう命令が受けた。アブラハムは25年子供が生まれる前で待っていました。この時にアブラハムは、この歌手によると、このイサクは多分10代ぐらいですのことね。それで生まれた時からすごく楽しかった時間を お父さんと一緒に、アブラハムどうしたでしょうか。 三節は不思議です。翌朝早く、すぐ従いました。翌朝早く、アブラハムはロブに口をつけ、二人の若い者と一緒に息子イサクを連れていた。アブラハムは全焼の捧げ物のための焚き木を割った。こうして彼は神がお避けになった場所へ向かっていった。三日目にアブラハムが目を開けると、遠くの方にその場所が、その山が見えた。それでアブラハムは若い者たちに、お前たちはロブと一緒にここに残っていなさい。私と息子は遅くに行き、礼拝してお前たちのところに戻ってくると言った。彼の信仰見えますか？彼は私たち向こうに行きます。礼拝します。でも二人で戻ってきます。信じた。ヘブル人の神によると、アブラハムはこのように考えた。神様は嘘をつくことができない。神様は私にイサクとして子孫の約束しました。もし私はイサクを殺したら、神様はその約束を守るためにイサクをよみがえらせなければならない。信じました。ヘブル人の神によると。すごい信仰ありました。でも皆さんそのすぐその信仰を持ってなかった。アブラハムは何回も失敗しました。人の働きによる。でも、アブラハムは年を取るに、彼の信仰もっと深くなりました。6節、アブラハムは全焼の捧げ物のための焚き木を取り、それを息子イサクに背負わせて、だからこれ小さい子供ではない。ちゃんとね、10代あるね。それで一緒に進んでいった。イサクは父アブラハムに話しかけていた。お父さん、彼は何だ？我が子よ。と答えた。イサクは尋ねた。焚き木はありますが、全焼の捧げ物にする羊はどこにいるのですか？また、アブラハムの信仰を見てください。8節。アブラハムを答えて、我が子よ。神ご自身が全焼の捧げ物の羊を備えてくださるのだ。こうして二人は一緒に進んでいた。神様の命令からに、ただ子供を捧げることではなく、全焼として燃やすことですよ。でも、アブラハムは分かって、私は子供を殺したら神様はよみがえらせるので、後で神様はその全焼のために別のものをくださると。すごい信仰を持っていました。9節。神がアブラハムに告げになった場所に彼らが着いたとき、アブラハムはそこに祭壇を築いて、叩きを並べた。そして息子イサクを縛り、彼を祭壇の上に、叩きの上に乗せた。アブラハムは手を伸ばして刃物を取り、息子をほふろとした。その時、主の使いが天から彼らに呼びかけられた。アブラハム、アブラハム。彼は答えて、はい、ここにおります。御使いは言われた。その子に手を下してはならない。その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れていることがよく分かった。皆さん、神様を恐れるなら神様に従います。あなたは自分の子、自分の一人子を さえ惜しむことがなかった。アブラハムが目を上げてみると、見よ、一匹のお羊が綱をやぶに引っ掛けられた。アブラハムは言った。そのお羊を取り、それを自分の息子の代わりに全焼の捧げ物として捧げた。アブラハムはその場所の名をアドナイ・エルエと呼んだ。意味は主が備えてくださることです。15節、ここの15節から17節前でヘブル人の神6章に触れる言葉が成就しました。主の使いは再び天からアブラハムを呼んでこう言われた。私は自分だけで違う。主の言葉、あなたがこれを行い、自分の子、自分の一人子を惜しまなかったので、確かに私はあなたを大いに祝福し、あなたの子孫の空の星、海辺の砂のように大いに増やす。あなたの子孫は敵の門の勝ち取る。では、その約束が守られたでしょうか。見てください。出エプト記、創世記の次の巻です。出エプト記の一章を開いてください。出エプト記、出エプト記の一章。創世記によると、アブラハムに、ね、もちろんイサクにはヤコブという子供が生まれた。ヤコブには10人の男の子を生まれた。その結局その10人の男の子は、のイスラエルの部族 の柱になりました。けれどもヤコブまで生きているに飢饉が起こったので、エジプトには食べ物があるのでエジプトに行きました。聖書によるとその時そのアブラハムの子孫は70人でした。その時エジプトに行った時、エジプトに行ったから、ずっと400年イスラエル人たちはエジプトに住んでいました。そして次のことは起こりました。出エジプト記一章の七節、イスラエルの子らは多くの子を産んだ。群れ、群がり、増えて非常に強くなって、こうしてその地は彼らで満ちた。神様の言葉を、約束を守ってくださったでしょうか。もちろん守りました。だから、今私たちの、ね、天国に向かっている信者として、神が必ず天国に関する約束を守ってくださるという希望を人生の終わりまで持ち続けることができるんです。なぜなら聖書に記録されている通り、またヘブル6章に触れるが、神に希望を置いた他の信者たち、例えばアブラハムが神に約束されたものを受け取ったからです。ヘブル人の神に戻ってください。6章。14節、もう一度見てください。ここで、創世記の22章の言葉を引用します。確かに私はあなたを大いに祝福し、あなたを大いに増やすと言われました。このようにしてアブラハムは忍耐の杖に約束のものを得たのです。時間がかかりました。最初の子供が与えられるまで25年間かかりました。でもずっとそれからもアブラハムは神に委ねましたので、子孫がね増えてきました。そして 彼の子孫によって全世界の人が祝福された。なぜならイエス・キリスト、アブラハムの子孫だからです。神様は必ず約束を守るので、信じた人、天国に関する、ね、約束を信じ続けることができます。またこの箇所からもう一つの理由で、の信じにも勝っている信者は、神様が必ず天国に関する約束を守ってくださるという希望を人生の終わりまで待ち続けることができるです。信者の希望は偽りのない神の約束に基づいているからです。6章の16節、確かに人間は自分よりも大いなるものにかけて誓います。そして誓いはすべての論争を終わせる保証となります。そこで神は約束の相続者たちに、信者たちに、ご自分の計画が変わらないことをさらにははっきり示そうと思い、誓いを持って保証されました。それは前に置かれている希望を捉えようとして逃れに来た私たちが、約束と誓いという変わらない二つのものによって力強い励ましを受けるのためです。この二つについて、すなわち約束があります。また神様誓い。神が偽ることはありえませんことです、ね。神様は絶対に嘘をつきません。キリストは絶対に嘘をつきません。キリストの言葉、たくさん約束ありますよ。私は蘇りです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。復活の、それは信じたちの希望でしょ。私の家、天国には私のためにいろんな住まいが多いです。用意します。ちゃんと天国にあるでしょ。私はまた来ますよ。キリストはまた来られるよ。神様は嘘をつけないからです。旧約聖書の民数記23章を開いてください。民数記の23章19節。民数記23の19節。神は人ではないから偽りを言うことがない。人の子ではないから悔いることがない。神が仰せられたら実行されないだろうか。語られたら成し遂げれないだろうか。絶対に守ってくださいます。新約聖書も神は嘘をつけないことが教えられますので、次に旧約聖書、新約聖書 の、の短いのテトスへの手紙見てくださいませんか。テトスの一章、新約聖書の431ページです。テトスへの手紙。テトスは、パウロの一人の弟子でした。テトスへの手紙の一章の一節二節。神のしもべ、イエス・キリストの使徒パウルから、私が使徒とされたのは、神に選ばれた人々が信仰に進み、経験にふさわしい真理の知識を得るためで、それは偽ることのない神が永遠の昔から約束してくださった永遠の命の望みに基づくものです。神様は何を約束してくださいました？永遠の命。その永遠の命、皆さん、先ほどいろいろ祝福がありましたが、 すべて叶えられます。神様、嘘をつかない方です。もう一つの理由のために私、現在の私たちが天国に向かっている信者、ね、としてね、神が必ず天国に関するの約束を守ってくださるという希望を人生の終わりまで待ち続けることができるのでしょうか。それは信者の希望は大祭司であるイエス・キリストの取りなしの奉仕によって保証されているからです。ヘブル・ビートの手紙6章19、20節、私たちが持っているこの希望は安全で確かな魂の怒りのようなものであり、また幕の内側にまで入っていくものです。この幕よね、天国にあることです。後で学びますが、キリストは大祭司として復活されたから天国に幕屋に入りました。そこで今現在イエス様は大切な務めを私たちのために続けてくださいます。キリストはこのキリストは取りなしてくださいます。また弁護することね、20節、イエスは私たちのために先かけてとしてそこに入り、メルキゼレクの例に習って、来週ね、私たちはこのメルキゼレクのことを学びますが、常しえに大祭司となられたのです。同じヘブル、今度7章の隣ページですね、24、25節見てください。ヘブル7章24、25節、イエスは永遠に存在されるので壊ることがない、祭司職を持っておられます。したがってイエスはいつも生きていて、彼らのために信者たちのために取りなしをしておられるので、ご自分によって神に近づく人々を完全に救うことをおできになります。皆さん、キリストを信じたら今救われています。でも皆さん、その救いはまだ完成しません。許された、永遠の命、でもこの彼らはどうでしょうか。まだ弱いでしょう。その救いの中に復活もあります。またね、信じた時、その生まれた時からその日まで全ての罪が許されましたけれども、それからどうなったでしょうか。救われたからといってもう罪を犯せないというわけではない。キリストを自分の救い主として受け入れた時、清められた、神と和解されて、その関係は命と呼ばれています。これ一時のことでは、状態ではなく永遠に続いているので永遠の命を呼ばれています。でも、聖書によると罪のないというなら自分の欺いて、真理は自分のうちにありません。信者たちは残念ながら罪を犯す。それで今、キリストの務めが必要。なぜなら、キリストは天国で父なる神の前で、弁護してくださいます。信者たちのために。取りなしてくださる。それがあるので、私たちの希望、確かなことです。今日はね、永遠の命を持って、救われたので、よかった。でも、明日罪を犯したらどうなるか。キリストは、まだ取りなしてくださるので、それね、永遠の希望。なぜ、キリストはいつまでもその務めを続けます。今までの経験したことではなく、これからのことを私は考えなければいけません。キリストはもうその道を備えてくださいました。 最後にね、私ね、たくさん好きな言葉がありますね。いつも次の言葉を読むときに、本当に心の中にね、本当に響きますね。なんと素晴らしい約束でしょうか。ヘブ、ペテロ手紙の第一のペテロの一章のことですが、ペテロの手紙第一の三節から、第一ペテロ一章三節、私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって、私たちを新しく生まれさせ、それだけではなく生ける望みを持たせてくださいました。また朽ちることも汚れるのもことも消えていくこともない資産の受け継ぐようにしてくださいました。ヘブル人の手紙そのこと約束します。五節、あなた方は信仰により、神の道からによって守られており、終わりの時に現れるように用意されている救いをいただくのです。必ずこの復活の必ず救いに関するや、祝福を受けます。その時救いが完全になります。まだです。でも私たち希望があります。なぜならまず神様、他の信者たち に約束のことをアブラハム一つですが必ず守ってくださったので、やっぱり私に対する約束も守ってくださいます。また次に、神様嘘をつきません、できません。だから必ず天国についての約束を守ってくださいます。またキリストは今日私たちのために取りなしてくださるので、今日だけではなく明日明後日永遠にその務めを続けるので、私たちはそのことによってその希望は保証になりますので、私たちは前向きです。試練にあっても、他の人は信じなくても、私たちはその希望を握って日々信じながら天国に向かいます。感謝します。